神の子なよ主に着せよ、栄光と力を主に着せよ、皆の栄光を主に着せよ、聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。主の御声は水の上に響く、栄光の神の雷鳴はとどろく。主は大水の上にいます。主の御声は力を持って響き、主の御声は輝きを持って響く。主の御声は杉の木を砕き、主はレバノンの杉の木を砕き、レバノンを子牛のように、シルヨンを野牛の子のように踊らせる。主の御声は炎を裂いて走らせる。主の御声は荒れ野をもだえさせ、主はカデシュの荒れ野をもだえさせる。主の御声は目近をもだえさせ、月満ちぬうちに子を産ませる。神殿の者皆は唱える、栄光あれと。賛美歌164番の歌詞を黙読いたしましょう。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書詩編第118編17節から29節、旧約聖書958ページです。詩編第118編17節、死ぬことなく生きながらえて主の御業を語り伝えよう。主は私を厳しく懲らしめられたが、死に渡すことはなさらなかった。正義の城門を開け、私は入って主に感謝しよう。これは主の城門、主に従う人々はここを入る。私はあなたに感謝を捧げる。あなたは答え、救いを与えてくださった。家を建てる者の退けた石が 炭の親石となった。これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日、今日喜び祝い喜び踊ろう。どうか主よ、私たちに救いを。どうか主よ、私たちに栄えを。祝福あれ主の御名によって来る人に。私たちは主の家からあなたたちを祝福する。主こそ神、私たちに光をお与えになる方。祭壇の角のところまで祭りの生贄を綱で引いていけ。あなたは私の神、あなたに感謝を捧げる。私の神よ、あなたをあがめる。恵み深い主に感謝せよ、慈しみはとこしえに。次に新約聖書ルカによる福音書第20章9節から19節、新約聖書149ページです。ルカによる福音書第20章9節、イエスは民衆にこの例えを話し始められた。ある人がブドウ園を作り、これを農夫たちに貸して長い旅に出た。収穫の時になったので、ブドウ園の収穫を収めさせるためにしもべを農夫たちのところへ送った。ところが農夫たちはこのしもべを袋叩きにして何も持たせないで追い返した。そこでまた他のしもべを送ったが、農夫たちはこのしもべをも袋叩きにし侮辱して何も持たせないで追い返した。さらに3人目のしもべを送ったが、これにも傷を負わせて放り出した。そこでブドウ園の主人は言った。どうしようか、私の愛する息子を送ってみよう。この子なら多分敬ってくれるだろう。農夫たちは息子を見て互いに論じ合った。これは跡取りだ、殺してしまおう。そうすれば相続財産は我々のものになる。そして息子をブドウ園の外に放り出して殺してしまった。さてブドウ園の主人は農夫たちをどうするだろうか。戻ってきてこの農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるに違いない。彼らはこれを聞いて、そんなことがあってはなりませんと言った。イエスは彼らを見つめて言われた。それではこう書いてあるのは何の意味か。家を建てる者の捨てた石、これが炭の親石となった。その石の上に落ちる者は誰でも打ち砕かれ、その石が誰かの上に落ちればその人は押しつぶされてしまう。その時律法学者たちや祭司長たちはイエスが自分たちに当てつけてこの例え話されたと気づいたので、イエスに手を下そうとしたが民衆を恐れた。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる御神様、一週間の歩みを終え、新しい日曜日の朝をこうして迎えることができありがとうございます。礼拝を捧げることができるだけの命が与えられ、健康と信仰とあなたが私たちに与えてくださり、今こうしてあなたの言葉に耳を傾け、あなたに礼を尽くして礼拝を捧げようとしています。一週間の生活で疲れを覚えている中で、なおもあなたは私たちを奮い立たせてくださいました。半年以上にわたって新型コロナウイルス感染拡大のことで心痛め、不安と恐怖の中に私たちは過ごさざるを得ず、また先週は豪雨のために特に九州地方を中心として たくさんの川が氾濫し、堤防が決壊し、洪水が至るところで発生し、町や畑、田んぼ、人々が住む家々、また高齢者施設に水が及び、たくさんの人々が命を奪われています。今もなお行方不明の人々がいます。あなたが作ってくださったこの世界に、サタンの使いである疫病が蔓延し、自然災害がこのように起こっています。あなたはいつまで私たちを痛め続けられるのですか。詩編の詩人たちが繰り返し繰り返しあなたに激しく迫りました。主よ、いつまでなのですか。その詩人の祈りは私たちの祈りと重なります。もうこれで終わりにしてください。一刻も早くウイルスをこの全世界からあなたが消滅させてください。これが私たちの祈りです。教会では不自由な形での礼拝を捧げざるを得ません。まだ終わりが見えません。サタンの狙いは教会から人を遠ざけること、私たちを礼拝から祈りから教会から遠ざけることです。この恐ろしい企てをあなたはよくご存知ですから、一刻も早くその企てをあなたの大きな力によって打ち砕いてくださいますように。クリスマスまであと5ヶ月になりました。クリスマスには大きな歌声を上げて喜びの賛美をあげたいと私たちはひたすら願っています。クリスマスに向かっての教会の歩みを祝福してください。洗礼を受ける者、小児洗礼を受ける者、信仰告白する者、天入会を志す者、この祈りが今週の私たちの教会の祈りの課題です。この祈りの課題に導かれながら朝に夕に祈りを捧げ、夏の教会の伝道の技に当たることができますように。求道者が与えられています。どうぞあなたの招きに応じて洗礼へと信仰告白へと至らせてください。この夏計画しておりました子どもたちの夏季学校、また全国連合長老会の中学生高校生修養会、60年間開き続けられてきたこの修養会も延期が決まっています。若い人々にとってかけがえのない2泊3日です。そのために建てられたスタッフの者たちが何とかあなたの言葉を運ぼうと努力しています。小さな子どもたちから年齢を重ねた者たちまで、すべての世代にわたって福音伝道牧会が十二分になされますように。今朝もこの礼拝に集うことができず、すでに配布された説教原稿に目を向けながら、またインターネットの音声に耳を傾けながら礼拝を捧げております兄弟姉妹を覚えます。等しく聖霊が働いてくださり、あなたの言葉をしっかりと聞くことができますように。語る務めが与えられたこのしもべに聖霊を降り注ぎ、聖書の言葉からあなたが今朝私たちの教会に集うすべての人々に必要と考えていらっしゃる言葉を述べ伝えることができますように。語るべき言葉を与えてください。唇を開いてください。さまざまな困難や試練、悩みや嘆き、悲しみや痛み、寂しさを新たにしている人々がいます。私たちの救い主、主イエスキリストは死に打ち勝たれ、お墓から復活なさって、私たちに神と共に生きる永遠の命を与えてくださるお方です。その方が聖霊によって今今日ここでも働いていてくださいます。傍らにいて慰めと 平安と希望を与えてくださいますように。世界には同じように新型コロナウイルスでたくさんの人々が命を失い混迷を極めている国々があります。一刻も早く特効薬が与えられ、病にかかった人々が癒され、医療従事者の負担が少しでも軽くなりますように、治療にあたる人々、介護や高齢者の看護にあたる人々、小さな子どもたちの育児にあたる人々、保育者、教育者、また社会や経済を動かすために一生懸命命を削るようにして働いている人々、行政に携わる人たちもいます。支えてあなたの知恵を与えてくださいますように。あなたの秩序と平和とをこの世界に来たらしてください。あなたが与えてくださった信仰の自由を奪おうとする動きもあります。どうぞあなたの御心を成し遂げてくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今朝聞いております聖書の言葉、新約聖書ルカによる福音書第20章9節から19節に記されている物語です。皆さんはこの物語を読まれてどのような感想を抱かれたでしょうか。一読してひどい物語だ、誰もがそういうふうに思うと思います。暴力に暴力が重ねられ、挙句の果て人が殺されている、そういう物語。この物語をこともあろうことに私たちの救い主主イエスキリストがお語りになりました。なぜ主イエスキリストはこのような血で血を争うような凄惨な物語をお語りになられたのでしょうか。残念なことにこの例え話を主イエスが語らざるを得なかったように、この出来事が実際に起こっていた。どこで起こっていたかというと、今から2000年前、神の民イスラエルの人々の間で、ユダヤの人々の間で実際にこの出来事が起こっていたからです。新聞沙汰になるようなことです。ニュースで報じられるようなことです。今日どこどこの武道園のすぐそばで何人もの人々が殴り殺されそうになった、空手で主人のもとに返されそうになった、挙句の果て跡取り息子が、一人息子が殺された、こういう出来事です。こういう出来事が実際に2000年前イスラエル、ユダヤで起こっていた。どこで起こっていたかというと、先ほど私はブドウ畑のすぐそばだと申しました。ブドウ畑で働いている農夫たちのところにしもべたちが送られて、そのしもべたちが暴力を振るわれたからです。しかし畑のすぐそばだけどこういう出来事が起こっていたのではありません。むしろこの出来事が起こっていたのはどこかというと、神殿です。街道です。畑、日常の生活の中でも起こっていましたが、何よりも神を拝む神殿、街道でこの出来事が起こっていました。これは今から2000年前、ユダヤ、イスラエル、一回限りの出来事ではありません。ずっと2000年間起こり続けている出来事です。世界中どこでもです。今日もです。日本中においてこの出来事が起こり続けている。世界中この出来事がこの2000年間起こり続けてきた。 しかしだからといってわざわざこういう出来事が新聞やニュースで報じられているということは残念なことにありません。新聞やニュースに報じられていることはありませんけれども、この出来事が実際に2000年間毎日毎日起こり続けている、世界中あらゆるところで。だから主イエスキリストはこのひどい例え話を受難週に入ってから語らざるを得ませんでした。主イエスキリストはこう語ってらっしゃいます。第20章15節後半、ブドウ園の主人は農夫たちをどうするだろうか。主人から次々と送られてきたしもべたちをに対して暴力を振るい殺した農夫たちをどうするだろうか、このように聞いている人々に問うてらっしゃいます。この間の説教でも語りましたが、私たちはもともと神に問われる存在、主イエスキリストに問われる存在です。神を信じて生きる、礼拝を捧げて生きる、祈りを捧げて生きる、教会に生きるということは、神が応答になったことに対して私たちが答えるという、そういう関係の中で生きることです。最初の人間アダムとエヴァ、神様がお作りになりました。ご自分にかたどって、神にかたどってお作りになった。かたどってというのは応答するという意味です。神が呼びかけられると人間が答える、人間が呼びかけると神が答えてくださるという、そういう関係でもともと作られた。礼拝において私たちは特に神から呼びかけられています。聖書の言葉を通じて、説教の言葉を通じて呼びかけてくださる。それに対して私たちはどう答えるか。私たちは毎日の祈りにおいて神様に呼びかけます。神様はいろんな出来事を通じて、あるいは礼拝を通じて答えてください。そういう関係です。人生のさまざまな分岐点に立った時に、神様どうしたらよいのですかと問いかけることがあります。これはとても大事なことです。自分の人生は自分の知恵や知識や経験だけで切り開いていくのだというのではなくて、まず神に問う、聖書に問う、聖書を教会がどういうふうに語ってきたかということに聞くということはとっても大事なことです。私たちが神に聞く、しかし同時に神に問われていることに対して答える。私たちの疑問や問いに対して自分が納得できる答えを神が与えてくださったときに、信仰が生まれるのではありません。神が問うてくださったことに対して私たちがどう答えるかというところで、誠の信仰が生まれます。私たちが納得できる答えを神様が与えてくださったから神様信じて生きようというのは、これは自分中心です。神を信じて生きるということは神様中心の生活をするということ、神が呼びかけてくださることに対して私たちがどう答えるか、ブドウ園の主人や農夫たちをどうするだろうか、考えてごらんなさいと主イエスキリストは問うておられます。例え話そのものは難しい例え話ではありません。簡単です。ある人がブドウ園を作った。それを長い旅に出かけるというので農夫たちに任せた。長い年月が経ってやっとのこと収穫の時を迎えることができたので収穫物を納めさせるためにしもべを送った。ところがしもべたちを次々と農夫たちは暴力を振るって、最後に使わされた跡取り息子、一人息子を虐殺した。こういう例え話です。激しい例え話。なぜ主イエスキリストはこんな例え話をお語りになったかというと、19節、その時律法学者たちや祭司長たちはイエスが自分たちに当てつけてこの例え話され ったと気づいたので、イエスに手を下そうとしたが民衆を恐れた。主イエスキリストは明らかにこの話を信仰の指導者である律法学者たち、宰相たちに聞いてほしい、そう願われてお語りになりました。これはあなた方のことですよ。自分たちのことが語られているということに気がついたけれども、腹を立てて主イエスキリストを殺そうとした。しかしこの物語は律法学者や宰相たちだけが聞けばいいという物語ではなくて、9節、イエスは民衆にこの例えを話し始められた。弟子たちを含めて主イエスキリストの周りに群がっていた群衆すべての人々に対して聞いてほしいと思ってお語りになった物語です。もし律法学者や宰相たちだけ、あるいは弟子たちだけに聞いてほしいと思われたのであれば、私たちは全く自分とは関係ない話を聞かされることになります。そうではなくて、これは私たちの物語だ、そう聞いてほしいと主イエスは願っておられる。ならば、ブドウ園の主人とは一体誰か、ブドウ園とは一体何か、農夫たちとは一体誰か、しもべたちっていうのは一体誰か、一人息子とは一体誰か、それが問われます。ブドウ園、まずこのブドウ園というのは神の民イスラエル、ユダヤの人々です。ブドウ園で働いている農夫たち、信仰の指導者である律法学者や宰相たちです。ブドウ園、ブドウ畑という神の民イスラエル、ユダヤの人々を神の言葉によって治める、その務めが律法学者、宰相たちに与えられました。信仰と政治を神の言葉によって司ってブドウ園を耕す、人々を養い育む、そういう務めが与えられました。しかしもう一つの理解もあります。ブドウ園というのはこの世界全体です。そこに使わされた農夫たちというのは、まず神の言葉を聞くことが許された神の民イスラエルの人々、ユダヤの人々。聖書の言葉を真っ先に聞くことができたのはイスラエルの人々です。そのイスラエルの人々は自分たちだけが神の民であるというところであぐらをかいてしまったのが間違いだったのですが、本当はその神の言葉をブドウ畑全体、ブドウ園全体、つまり全世界に広める務めが与えられていた人々です。このような理解があります。そしてまたブドウ園というのは私たち自身の人生、その農夫である私たちはその人生を耕しながら働いて生きていく、こういうふうに3つに例えることができます。いろんな理解ができてどれも正しいと思いますが、はっきりしている事柄は主人がブドウ園を作ったということです。主人自らがブドウ畑を開墾し、雑草を取り除いてそこにブドウの苗を植え、肥料をやり、水をやり、用意万端整えて農夫たちに貸した。ブドウが育つまで何年もかかります。見張りの櫓も建てたでしょう。石を取り除いて耕してそれを農夫たちに貸した。長い旅に出かけた。主人は農夫たちを信頼しています。ブドウ園を預かった農夫たちは主人が遠い遠いところへ行ったことをいいことに、それを勝手に売り飛ばすこともできました。汗水流して働くのはしんどい、これをお金に変えよう、お金に変えてさっさと逃げることもできた。その自由を主人は農夫たちに与えられた。自由が与えられたということは同時にブドウ園を管理し収穫をする責任が与えられました。十節、収穫の時になったのでブドウ園の収穫を納めさせるために しもべを農夫たちのところへ送った。確実に収穫をもたらすブドウ園を主人は作った。実が実るか実らないかよくわからないようなブドウ園を主人は作ったのではなくて、確実に良い実を実らせるブドウ園を主人は作って、それを農夫に貸して自分は長い旅に出かけた。ブドウ園というのは私たちの人生だとも申しました。神様から預かった人生、神からお預かりした人生を私たちは生きる。私たちの教会においてもクリスマスが終わって新年を迎えるとき、あるいは年度末を迎えて新年度を迎えるとき、しばしば教会員たちが祈ります。神様から預かった一年を神様にお返しして、また新しい一年をいただきました。神様からお預かりした古い年度が終わって、神様からまた新しい年度をいただいて、これから私たちは神様にお仕えしていきます。そういう祈りがしばしば捧げられます。教会において一年一年という区切りがあって、神様から預かったということを祈る。私たちの日常の生活もそうです。クリスマスが終わって新年を迎える、あるいは3月31日が終わって4月を迎える、時の区切りの度ごとに神様からお預かりした人生ということを私たちは振り返る。1週間というのの時間もそうです。神様からいただいた1週間を私たちは生かされてきて、日曜日の礼拝に集い、神様からまた言葉をいただいて出かけていく。1週間1週間私たちは神様からお預かりしたものをお返しする。それが礼拝ですし、献金を捧げた時、長老たちが献身の印として献金を捧げしますと祈ります。あなたからいただいたものの中から一部をお返しする。私たちが神様から預かった人生の中で収穫した、それを神様にお返しするという祈りを捧げる。で、一体どこから来ているかというと、この例え話から来ているとも言えます。ところが次々と送られてきたしもべたちを、この農夫たちはどうしたかというと、暴力を振るい、空手で帰らせ、畑の外に放り出した。3人のしもべたちが使わされていますが、聖書で3というのは文字通り3人だけというのではありません。もっとたくさんのしもべたちが次々と送られた。賢い主人だったら考えると思います。1人目のしもべが空手で帰ってきた、2人目のしもべも暴力振るわれて血だらけで帰ってきた、3人目もそう、4人目もそう。これ以上しもべを送ったら危ないということに気づくはずです。でも主人が考えたのは、跡取り息子を送ったら尊敬してくれると思う、だから一人息子を送った。なおしもべたちを、ごめんなさい、農夫たちを信頼して、自分たちの過ちに気がついてくれるに違いない。しもべたちをそのようにひどい目に遭わせたけれども、一人息子だったら尊敬してくれるに違いない。自分たちが間違っていたということに気がついてくれるに違いない。そう主人はなお信頼している。たとえそうであったとしても、14節から15節、農夫たちは息子を見て互いに論じ合った。これは跡取りだ、殺してしまおう、そうすれば相続財産は我々のものになる。そして息子をブドウ園の外に放り出して殺してしまった。跡取り息子、一人息子が来た、これを殺せば財産は全部自分たちのものになると考えた。全く浅はかな考え方です。主人は生きている、主人が生きているんですから、跡取り息子が殺されてもその財産は主人のものです。主人を殺さなかったら財産は自分のものにならないにもかかわらず、農夫たちは一人息子、跡取り息子をここで殺した。主人の信頼を裏切った。先ほどこの例え話は難しくないと申しましたけれども、この主人の仕方っていうのは不可解です。瀕死の重傷を負わされ続けているのにもかかわらず、なおしもべを送り続け 人息子を送るなどというようなことは普通はしない、筋が通っていない。跡取り息子を殺したら財産は自分たちのものになると考えている農夫たちの考え方も浅はかです。しかし実際こういう例え話に託して語らざるを得ない現実があった。ブドウ園の主人、父なる神様ご自身です。次々と使わされたしもべたち、預言者たちです。旧約聖書に登場する預言者たち、預言者たちが次々と神の民イスラエル、ユダヤの人々のもとに使わされた。ところが預言者たちは袋叩きにあって放り出された。実際に剣で切りつけられるということは、全ての預言者たちが剣で切りつけられたというわけではありません。しかし暴力を振るわれた。どのような暴力であったかというと、預言者たちが語る言葉に耳を傾けない、簡単な暴力。別に相手を殴るというわけではありませんし、蹴飛ばすというわけじゃないですし、自分の耳を閉ざすだけでいい。閉ざすことによって父なる神様が使わせてくださったしもべである預言者たちをに対して暴力を振るうことになる。で、実際に最後の預言者ヨハネは領主ヘロデ、その妻ヘロディア、娘サロメの陰謀によって首をはねられて殺されてしまいました。預言者殺しの歴史はずっと続いています。で、最後に使わされた一人息子主イエスキリストも殺されました。文字通り殺されました。預言者たちが語る言葉を聞かない、主イエスキリストが語ってくれはった言葉を聞かない、聖書に記されている言葉に耳を閉じるということが、今から2000年前ブドウ畑で起こっただけじゃなくって、神殿や街道で起こり、2000年間ずっと起こり続けてきている。私たちのブドウ畑、ブドウ園、私たちの人生の中においても、街道や神殿という教会においても、それが起こり続けてきた。新聞には載らないですし、ニュースにもならないことですけれども、神様が最も悲しんでらっしゃる、主イエスキリストが最も悲しんでらっしゃる事柄は、実はこの預言者殺しです。神の言葉に耳を傾けない。15節、ブドウ園の主人は農夫たちをどうするだろうか。16節、戻ってきてこの農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるに違いない。農夫たちに対する裁きがここで語られている。この例え話を聞いていた律法学者や宰相たちは、16節、彼らはこれを聞いて、そんなことがあってはなりませんと言った。そんなこと、農夫たちが次々と送られてくるしもべたちを粗末に扱い、一人息子を殺すなどというふうなことがあってはならない、きちっと答えています。自分たちに当てつけて語られたということも理解しています。しかし腹を立てて主イエスキリストに手を下そうとした、明らかに殺そうとした、こんな例え話を語る主イエスキリストなんて不必要、邪魔だ。一人息子をまさにこれから殺そうとした。この例え話を主イエスキリストは律法学者、宰相たち、弟子たち、民衆に聞いてほしいと願われ、私たちにも聞いてほしいと願われた。私たちもまた問われる。一週間どのような生活をしてきましたか。ブドウ畑でブドウ園でどのような生活をしてきましたか。日常の生活です。日常の生活の中で神の言葉をどのように聞いて生かしてきましたかということが問われる。神殿や街道、私たちにとったらそれは教会ですし、朝に夕に聖書をひも解き、祈りを捧げるときにどのような祈りを捧げてきましたかということが問われる。この物語を聞いて預言者が語った言 主イエスキリストが語った言葉、聖書に記されている言葉を捨てませんでしたと胸張って言えるかどうか、誰も言えない。不信仰といえども、19節、律法学者や宰相たちはイエスが自分たちに当てつけてこの例えを話されたと気づいたので、イエスに手を下そうとした。不信仰といえども、これは自分たちのことだということに気がついた。でも受け入れようとはしないで、腹を立てて殺そうとした。ここが私たちと違うところです。あ、これは自分たちのことだと気がついて、私たちはごめんなさいと受け入れて洗礼を受けた。信仰を告白した。腹を立てる。その腹を立てた人々がどうしたかというと、主イエスキリストを十字架につけて殺した。17節から18節、イエスは彼らを見つめて言われた。それではこう書いてあるのは何の意味か。家を建てる者の捨てた石、これが罪の親石となった。詩編の第118編の今日引用いたしました、朗読しました22節から23節に記されている言葉です。家を建てる者の捨てた石。あなた方は家を建てる者だ。律法学者や宰相たちは神の国、神の民を治める務めを与えられた人々だ。でもあなたたちは石を捨てた。何の石捨てたかというと、主イエスキリストという岩、石を捨てた。こんな石が自分の人生の途上にあってはあったら邪魔だと言って石を手で払いのけた。あるいは大きな石だったら 岩でしょうから、その石を蹴飛ばした。主イエスキリストという岩、石を捨てた。自分の人生の中にその大きな石が転がってきた。こんな石があったら自分の人生はうまくいかない、だからそれを蹴飛ばして捨てた。それが十字架です。ところが罪の親石となった。家を建てる時の基礎の石になった。主イエスキリストが自分の人生の中に入ってこられると邪魔。主イエスが語ってくださった言葉が自分の人生の中に入ってくると都合が悪いと思って手を下して捨てた。しかし殺したつもりの主イエスキリストが実は神の家の礎になった、教会の礎になった。主イエスキリストの十字架の出来事によって救いの基礎が築かれた。神様は人間の過ちを用いてご自分の救いの技をなさるというどんでん返しがここで起こっています。こんな意思は役に立たない、イエス様なんて役に立たない、こんな聖書の言葉なんか役に立たないと思って捨ててしまったら、十字架の上で捨ててしまったら、しかしその十字架が私たちの救いの基礎になった。しかし救いだけを主イエスが語られたんじゃなくって、18節、その石の上に落ちる者は誰でも打ち砕かれ、その石が誰かの上に落ちればその人は押しつぶされてしまう。その石の上に落ちたら打ち砕かれ、その石が誰かの上に落ちればその人は押しつぶされてしまう。他方で裁きの言葉です。打ち砕かれた心をいただくこともできるけれども押しつぶされてしまう。救いと裁きを司るのがこの十字架。その十字架の出来事を受け入れるかどうかということが私たちに問われていることです。十字架の出来事を知って打ち砕かれて、心打ち砕かれて受け入れるか、いやそんな十字架なんて不必要と言ってなおも捨て続けるか。詩編第118編18節、主は私を厳しく懲らしめられたが死に渡すことはなさらなかった。しもべたちを次々と殺した農夫たち、主人が帰ってきた時ひどい目に遭わされて殺される、それが例え話の結論でした。しかし主イエスキリストがお語りになったのは、しもべたちに対して次々と暴力を振るい一人息子を殺した農夫たち、 神が使わせてくださった預言者たちに耳を全く傾けようとせず、神の一人子主イエスキリストが語ってくださった言葉を聞かず、十字架に貼り付けた人々をも主イエスキリストはお救いになる。預言者たちが語った言葉を黙殺し、主イエスが語ってくださった言葉を黙殺する人々は裁かれてそれで終わりというのではなくって、その罪さえも主イエスキリストは十字架によって引き受けてくださった。主イエスキリストがその人々の代わりに滅んでくださっただけではなくって、主に死に勝利なさって私たちに救いを与えてくださった。だから私たちは死に渡されて滅ぶことはない。この十字架の福音を受け入れるか否か、それが今日ここで問われていることです。主イエスキリストはブドウ畑で私たちの人生のさまざまな出来事を通してご自分の言葉を運んでくださいます。街道や神殿、教会において神の言葉を語ってくださることによって、あなたは受け入れますかと問うてくださる。今も待ち続けてくださっておられる主イエスキリストをこれ以上悲しませることなく、イエス様が語ってなった言葉を受け入れて、その言葉に聞き従ってブドウ畑を耕しながら生きていくことができれば誠に幸いです。祈りを捧げましょう。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる御神様、私たちの人生というブドウ畑にあなたはたくさんの言葉をまいていてくださいます。岩、石をまいていてくださいます。しかしその岩、石を不都合なものとし、自分の人生を妨げるものとして、私たちはしばしばその石を手で取り除けたり、足で蹴飛ばして石を追っ払ったりします。神の言葉をそのようにして蹴飛ばしてしまう私たちです。そんな私たちに今朝もあなたが忍耐してくださって声をかけてくださいました。私たちは洗礼を受けることによってあなたの言葉を受け入れました。地上にある限り誘惑が襲います。その誘惑に打ち勝たせてください。サタンの誘惑に負けることがありませんように、語りました言葉を一人一人に運び、神と共に生きる命がすでに与えられていることを深く確信し、また次の日曜日この場に戻ってくることができますように、聖霊の働きをお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌257番歌詞を黙読いたしましょう。 献金を捧げいたします。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。